文化系トークラジオライフ。
文化系トークラジオライフ。今日はケアってなんだろう、令和時代のつながりと責任の話というテーマをですね、これから4時までまだまだ生放送でお届けしたいと思っています。ちょっと一つ訂正がありましてですね、すいません、先ほど私ですね、長田杏奈さんの美容は自尊心の筋トレの話して、まあその中で宇垣美里さんのインタビュー載ってるっていう話をしたんですけれども、そちらはですね、ですね、劇団メス猫さんの編長の、だから私はメイクするですね、宇垣さんのインタビューがあったのは劇団メス猫さんのだから私はメイクするの方でした。大変すいませんでした。担当編集からですね、直接連絡が来たので間違いないなと思うんですけれども、これね、両方いい本ですよ。僕ね、多分ね、同時期に両方読んだんですね。長田さんの方の美容自尊心の筋トレもさっき説明したみたいに、非常に面白かったし、この劇団メス猫さんのだから私はメイクするっていう本も、もう様々な人たちの、その、なんていうのかな、いわゆるモテっていうものとは違う、自分自身のためにメイクをするっていう、いろんなタイプの女性のインタビューをしてるんですよね。で、いろいろ書いてあるっていうことがあって、これもね、非常に面白かったので、ぜひ両方チェックしていただければというふうに思います。すいません、ありがとうございます。はい。メールを一つ読もうと思うんですけれども、ちょうど、小川さんと読もうと思っていたのが被っておりましたので、はい、小川さんにぜひ。
これ全部読むのはちょっとあれなので、そうですね、間、ちょこちょこ、カットしながら。
昼夜逆転さん、はい、東京都在住50代男性の方からですね、結構長文でいただいたので、はい、部分的に。
部分的にご紹介します。はい。いつも楽しく考えさせてくれる放送ありがとうございます。最近ケアしたというよりは正確にはサポートだと思うのですが、毎月1回から2回、某区役所で介護者のための相談の窓口を開設してもらい、その相談を受ける相談者の役割をしています。そういう方ですね、ちょっと間カットしてですね、ケアする人をケアするっていうことについて書いてくださってます。その後、義理のお母様の介護を妻と一緒に在宅で続ける生活は、継続していました。それまでの生活で家族介護者にこそ個別での心理的な、支援が必要だと思うようになっていました。その支援が、社会に十分と思えなかったので、自分がその役割を担いたいと思い、生意気かもしれませんが心理学の勉強を始め、大学院に入学し、臨床心理学を学び、臨床心理士の資格を取って、その後、公認心理士の資格も取得されたそうですね。そして、2014年に臨床心理士の資格を取った年に、幸いにも今続けている家族介護者のための相談の仕事を始めることができました。今も週、約2週間に1件のペースで起こってしまっている介護殺人や介護心中を少しでも減らすためには、不損かもしれませんが、ケアする人のケアである心理的サポートは必要だと思っています。で、最後の、ところでちょっと飛ばしまして、手を差し伸べる人という項目ですね。この約20年の間に様々な介護者に会うことができました。同じ家族介護者として、もしくはこちらが心理職として、信じられないくらい大変な中で本当に細やかな介護ケアをされている人たちが少なくないことを、そういう時間の中で知るようになりました。ヤングケアラーと言われるような若い人から、ご自分がかなりの高齢になっている方まで幅広く会うことができましたが、澄んだ水のような気持ちが伝わってくる方も少なくなく、介護する人には共通する何かがあるように思えることもありました。これ言論ゼロだって知らないんですけど、
東さんの
なんか、そういうのがあって、
言論ですね、言論ゼロ、
ゼロ観光客の哲学を読み、ジョン・ジャック・ルソーの思想が紹介されていましたが、まるでケアに関して語っているように思いました。人間、不平等起源論のこうした部分です。で、ちょっと引用、読み上げます。哀れみは自然の感情であり、それは各個人においては自己愛の活動を和らげ、種全体の総合保存に協力するものであることは確かである。我々が苦しむ人たちを見て反省しないでも、その救助に向かうのは哀れみのためである。 また自然状態において法律や風俗や美徳の代わりをなすのもこれであり、しかもどんな人もその優しい声に逆らう気が起こらないという長所があるっていうこの部分を引用してくださってるんですね、うん、でちょっと、飛ばしまして、この、誰かが困っていた時に誰が手を差し出すべきか、うん、誰がその当事者であるべきか、そうしたことを考えるより前に手を差し出さずにいられない人たちがいてこそこれからも社会が続いていくとすれば、その手を差し伸べる人たち、これイコール点々って感じだね、ニアイコール、家族介護者への見方が変わっていくだろうし、変わっていくべきだと思っていますというふうに書いてくださっていて、うん、私この、ロマン主義文学を研究するものとしては これはすごく大事な引用なんじゃないかな、うん、まあ、引用してくださってすごく良かったなと思っていて、でフランスでこの時代に文化として大流行したのが感受性文化なんですよね、
うん、まあ、ジャン・ジャック・ルソーなので、はい、まあ、18世紀の半ばぐらいですかね。
そうですね、それがもう19世紀まで続くので、うん、それがソンシビリテっていうその感受性の文化なんで、うん、でその中で哀れみっていう言葉を、この方が、まあ、議論してくださってるんですね。
センシビリティみたいなのかな、
センシビリティですね、英語で、うん、で哀れみは英語だとピティ、
そう、フランス語だとピティエ、
はい、ピティエ、まあ、同じ言葉ですよね。
結構ね、東博樹さんがよく、うん、おっしゃるので、結構で
このピティっていうか、まあ、ピティエでもいいんですが、うん、これがどうして大事かって考えると、先の有害な男らしさにつながってくるんだと思うんですけど、ルソーまでは、つまり感受性文化が流行るまでは、系譜的に男というものは哀れみは上から目線だっていうスタンスがあったんですよね、うん、でそれはルクレティウスまで遡る、
でそのローマ、
はい、でルクレティウス、まあ、吉川さんなんか大好きな時代だと思うんですけども、うん、その諸仏の本線について、で最近ずっとルクレティウスばっかり読んでたので、うん、このルソーとの、まあ、比較ってすごく大事なんじゃないかなと思って、うん、でルクレティウスが言うのは結局こう、さっきの中流階級の人とか、うん、その自分は苦しまないでいい人はそこの災いに巻き込まれない、だからその巻き込まれないところにいる快楽っていうのがある、う
ん、あ、
それがルクレテウスの考え方なんですね。つまり見下す
努力したりなんなりとかで、はい、まあ、徳高き人になって上に行けば、
はい、
そういうよしなし事はもう済まない、はい、いいんですみたいなことですかね。
そういう種類の解があって、だからこそ哀れみとかピティっていうことを傾け、そういう感情を傾けられるんだ、
うん、
でルソーはですね、そこを変えた人なんですね。だからルソーがなぜ大事であり、かつそのルソーの、まあ、同時代の女性作家がルソーばっかり読んでたかっていう、うん、だからもちろんルソーはすごく女性差別をして叩かれてきてるんですけど、ね、散々、でもその感受性文学を広めて、さらにその上から目線の哀れみじゃないもの、うん、つまり水平って呼ぶやつですね、水平性とか平等な哀れみっていうものをルソーが広めたことによって、割と女性とか奴隷とかそういった言説の中で、あ、なんかお互い相互哀れみ、うん、なんていうか、みんな苦しいし、みんな弱者だから。で、ルソーも当然彼はね、やっぱり少年の頃、告白の前半読むと、どんだけ苦労したのこの人っていう人生を歩んでますから。だからこそ彼だからこそ、その有害な男らしさではない感受性とか、その哀れみとかっていう概念を流布できたっていう。
ほう、
なんかそういうこともあるのかなって思って、これを、
ね、
はい、読んでました。
哀れみって、まあ、ピティエっていうふうによく言われて、まあ、よくこの会話で言われるのは、その目の前で、まあ、転んだりなんかうわって苦しんでる人がいたら、うん、それがどういう利害関係なく、まず助けるでしょって、うん、
はい、
でそれは別に何て言うのかな、自分が偉いとか偉くないとか、うん、相手が偉い偉くない関係なくやるものでしょと、うん、これがそもそも出発点じゃないのっていうことがあって、でここに余計なもんがつくから大変なことになるんだっていうふうに、うん、まあ、ルソーは言っていて、まあ、つまりそれって、まあ、コールされてるっていうことですね。
そうですね。
で、コールしたわけじゃないんだけど、されてるっていうことですね。
そうで、ルソーの系譜をたどっていると、メルロポンティがいて、メルロポンティの、その、いわゆる幼児の和 和合っていうんですかね、うん、あのこう自己と他者が気づいたら、うん、こう一緒くたになってる。だつまりそのルクレテウス的にこう距離を置いて、うん、自分は彼らじゃないって言って、うん、再化するのではなく、気づいたら混ざり合ってしまう他者のその苦しみを自分のものとして感じてしまう、ま
あ、ちびっこっていうかちっちゃい子っていうのはね、そういうなんていうのかなそういう意味でのこう自他の
こう自他のこうそうそう、ちっちゃい頃ってみんな他者のものも自分のものし、自分のものは他者のもの的な感覚はあるらしいんですね、うん、心理学的に。それがこう大人になると自他が分かれちゃう、うんうんうん、ただ大人になっても成熟してもまだその自他がこう融合する状態になることがある、うん、それが愛だってメルポンティが言っている。あのすごいあの私は専門家じゃないのでアバウトに言ってますけど、大体そうなんで、このそのメルポンティを研究されている鷲崎誠さんが言ってることが、ここで言ってる、つい手を差し伸べちゃうのが、うん、やっぱり本当のケアなんだっていうふうに書いてて、うん、やっぱりあなんかフランスの気持ちってなんか面白いな
と。やっぱりね、そのなんかパッと言われてとか目にしてしまったことっていうのは、うん、それこそまあそれこそあのケアでいうと、こう国務小一郎さんの中道
という
の
が
ありますね、本がありまして、ね、大変有名になりましたけれども、別に自分が能動的にやったのに自分が何かされたわけでもないんだけれども、うん、まあ、なんとなくコールされてる気がするっていうことなんです
ね。だから自分と他者がもう完全に分かれてないような状況って、うんうん、だからチューブラリンっていう、さっきちょっとちらっとおっしゃった、はい、
ネガティブケ
ーパビリティ、そうですね、ああいう感覚ってロマン主義時代は割とこう広がっていて、でそれがね、近代の社会において希薄化されて、今となってはなんかちょっと
そうですね、うん、基本的にはこう近代社会っていうのは、一人ちゃんと一人の人間として主権があって主体があってちゃんとできている人だっていうことが基本に置かれているわけですよね、うん、でそれがまあ今まではなんか男性だったんだけれども、まあ、女性もとかっていうふうにまあ拡張していくんだけれども、うん、そこの中心になっているのはその人が自由にちゃんとできるってことなんだけれども、うんうんうん、そうすると今みたいに自分と他人をちゃんと分けましょうみたいな思考になっていくので、うん、そういう意味でお前がやったんだからっていうことで自己責任にもなっていくと。でもケアの倫理っていうのはそういうものじゃないよって、人間とのつながりっていうのはそういうふうにはできていないよっていうのを、まさに、今のルソーの話が、うん、まあ、一つそこが、まあ、焦点になるのかなっていうところだったと思うんですよね。で、ルクレティウスの話も出たので吉川さんにもお話を聞きたいんですけれども、
はい、ぜひぜひ聞きたいです、はい、
この辺の話いかがでしょうか、
は
い、
今小川さんおっしゃったように、ルクレティウスはある種 の、まあ、私なんかもそうです、ある種の憧れがを弱者させられるのは、
ルクレティウスはごめんなさい、古代ローマの
詩人ですね。
詩人ですね。
まあ、古代ギリシャのエピクロスという快楽主義の哲学者の、うん、まあ、弟子を辞任していて、うん、事物の本性についてという、何ですか、詩ですね。詩の形でエピクロスの哲学を、まあ、うん、この世界どうなってるのかということを、まあ、表現したと、うん、でちょっとね、憧れる要素があるのは、うん、楽園の哲学者なんですね。楽園を作るんですよ、うん、つまりそれが上から目線ということなんですけどでルソーが面白いのは、まあ、楽園じゃないですよね、うん、相互性の、うん、まあ、社会の中の人としての、うん、PTA なので、うん、やっぱそこがそのある意味ルクレティウスが憧れの対象ではあるけれども、上から目線っていうのと、ルソーとのかなり大きな対照性かなっていう。で、だから、ルソーっていうのは基本的には、本来人と生きていくのが非常に苦手な人だと思うんですけど。
まあね、そういう人みたいですね、いろいろ見ていくとね。
でも、その彼が、PTA っていうことを言ったっていうのは、お便りくださった方もおっしゃるように、まあ、余計に説得力があるという、
うん、
はい、
うん、
気がしますね。
いやでもね、本当こう PTA で生まれるものっていうのは本当にこう一瞬で目の前に入ってきてしまったらどうしようもないっていうことだと思うんですよね。やっぱり目の前で電車乗ってて、うん、こう杖ついて歩くの大変そうな、ね、おじいちゃんおばあちゃんとか乗ってきて、うん、なんかこうどかないわけにいかないじゃないですか、うん、僕とか割と言うどうぞって言うんですけど、なんか罰の悪そうにして黙って下向いて寝たふりしたりとか、あるいはなんかパーッとどっか行くみたいな人もいたりするけれども、それってまあやっぱいるからですよね、感じているから、そのレスポンスの仕方のこう いろんなバージョンだと思うんですけど、やっぱそこは感じると思うし、あと 小川さん、今回のご著書の中でも、ケアの倫理とエンパワーメントの中でも、まあ、多項性みたいなことをおっしゃっていますよね。はい、多項ってこう、なんていうのかな。いろんなところに穴が開いてるっていう感じですかね。実はね、これチャーリーさんも鈴木健介さんも2013年にウェブ社会の行方って本を書いていて、そこで実は多項化する事故だったかな、うん、多項性って話を実はしてるんですよ、
ね、
SNS 空間っていうのは多項性、うん、まずつまり LINE とかってピコンピコンピコンピコン来るじゃないですか、授業中でも、うん、そういう意味ではこうSNS を通して自分の空間に穴がいっぱい開くみたいなことを多項性って言ったりするんですけれども、うん、まあ、小川さんの本の中でもこのケアを語るにあたって多項性っていうことをキーワードにされてる、うん、ちょっと教えていただいていいですか。
そうですね、私が作った言葉ではなくてチャールズ・テイラーっていう人が、ね、まあ政治哲学者、あるいは、うん、まあ、宗教社会学者とも言われてますけど、
本当大御所ですよね、
はい、世俗の時代というものすごい分厚い本があって、うん、で私毎月読書会に参加してるので、そういう、まあ、関係もあったんです
よ、ね、本当にぶっといですよ、
はい、あれね、だから今ようやく16章目まで来たんですよ、うん、今月で、まあ、それを、まあ、やっぱり読んでいくとこう本当に精読していくと、彼がカトリック、うん、の信仰しているということと、やっぱりカナダ人であるで、うん、ケベックの問題にやっぱり心寄せているという、うん、いろんな、まあ、文脈の中でこういう言葉が生まれたんだなって分かるんですね。でつまりカトリックって、まあ、プロテスタントより共同体思考なんです、うん、つまり私たちみたいに、まあ、河野さんもそうだと思いますけど、イギリスで英文学やってる人はプロテスタントの作家を読むことの方が多いんですよね、うん、ジェーン・エアーを書いたシャーロット・ブロンテもそうだし、メアリー・シェリーもそうだし、だからそういう、まあ、シェイクスピアのね、前の時代とかはまたカトリックになるんですけどでも近代と呼ばれている、まあ、小説が書かれた時代はやっぱり子、近代の子があるからこそ小説を書いている、うん、だからすごくチャールズ・テイラー的に言えば多項的じゃなくて、干渉剤に覆われている事故っていう干渉剤に覆われているつまり壁によ、ね、だからこう囲まれて、それがもう輪郭がはっきりしていて、ここからここまで自分だっていうね、うん、で相手ともその行き来がそんなに、内面の行き来がない、うん、共感もしない、スピリチュアリティがない、つまり脱魔術化する近代社会においてスピリチュアリティがどんどんなくなっていく、うん、そういった中でプロテスタントの文化が、まあ、ウェーバーもそうですよね、うんうん、なんで資本主義が、はいはい、西洋で生まれたのかって、プロテスタントエフィックがあるからっていう、うん、だからそういう子になんかこう全てを全ての責任を負わせるというか、
そうですよね、まあ、本当分かりやすく言うと、カトリックっていうと教会があって、うん、いつも毎週行ってみんなで教会で共同体があって、はい、
で
ね、神父さんが自分のことよく知ってくれてみたいな話だけど、はいはい、牧師さんっていうかプロテスタントになると基本は神と私の1対1の関係なので、はいはい、そこで神と私ってなると、
神から直接とか、クエカーなんか一番分かりやすいですね、
クエカーそうですね、
神と交信して体震えるんで、だからそういう文化とは違う共同体の中で、うん、他人と自分が一緒に積み上げて、まあ、築いていく共同体の中にスピリチュアリティがあるっていう感覚ですよね、
うん、そうですね、やっぱりどうしてもプロテスタント的な宗教観っていうのがこう持ってると、はいはい、そのカトリック的な共同体感っていうのはなかなかちょっと違ったりするから、
ぜひね、まだ分厚いですけど、翻訳もされてますし、うん、読んでみようっていう人がいたらあれを読んでいただいた上でケアの倫理とエンパワーメントを読んでいただくとものすごい分かるっていう、
先に こっちか
逆ですね
河野さんにも聞きたいんですけど、これイギリスの話でできたので、はいはい、まあ、宗教の話も今も出たんですけれども、はい、まさにそのいろんな関係でこう、まあ、イギリスの関係の中で今のお話ってどういうふうに感じられるんでしょう。
今のルソーの話を聞いてて僕はずっと思い起こしてたのは、うん、まあ、現代ですけどブレイディ・ミカコさんの議論で、はいはい、あれですね、他人の靴を履くっていう本を出されて、うんうん、その中でエンパシーという言葉について、うん、書かれてますけれども、まあ、そこでこうエンパシーとシンパシーですよねの違いっていう、うん、話があって、まあ、簡単に言うと実は先ほどのそのルソー的なのがシンパシーなんですよね。うち目の前に困ってる人がいたら自然に内側から湧き出るような、うん、 共感というものはシンパシーで、ブレイディさんによると、まあ、これ人によって定義はいろいろ違うって話なんですけれども、ブレイディさんの議論ではその、学びうるものですよね、エンパシーというのは、内側から自然に湧き起こるわけじゃなくて、まあ、後から学びうるような共感っていうふうに議論されてるんですよね。で、まあ、なんか一見逆、ルソーと逆というかに見えるんですけれども、なんか現代的にはそういう自然に湧き出るシンパシーをあなたは持ってるでしょっていうよりも、そのエンパシー、他人に対する、まあ、これ共感としかやっぱり訳せないんですけど、は学びうるものなんですよって言った方が開放性は高いし、なんか役に立つというかのかなっていうふうに一つは思いました、ね、
それが、はい、ブレディ・ミカコさんの他者の靴を履くという、
他者の靴を履くですね、
アナーキックエンパシー、
アナーキックエンパシー、はい、でこの本読むときには、だいぶやっぱりブレディ・ミカコさんはイギリスのに渡ってその労働者階級 の方と結婚して、最初はしばらくですよね、労働者階級 の保育所で保育士さんをやっていたと、うんうん、まさにその労働者階級 のケアラーをやっていたっていう、うん、この経験がやっぱり大きい方で、彼女のものを読むときにはやはりこのイギリス その労働者階級のコミュニティという前提と言いましょうか、これが結構効いてるんですよね、うん、重要なんです。で、その中からこのエンパシーとか、まあ、彼女はアナーキックエンパシーっていう時にはこれ私は頭の中でアナルコサンディカリズムっていうふうに読み替えちゃうんですけども、うん、イギリス の労働者階級の伝統の中にある、まあ、アナルコっていうのはアナーキズムですよね、うん、でサンディカリズムっていうのは組合主義っていうことで、アナーキズムなんだけど、その中央 の中央集権的なものは拒否して、自分たち のコミュニティで自律的に助け合いをしていくということなんだけれども、うん、まあ、それでも組合主義であると、集団主義であるっていうような。う
ん、あくまで個人として自立してるんだけれども、
そうですね。
まあ、やり方として組合を作っていくと。はい、
っていう。コミュニティのあり方としか言いようがないんですけれども、うん、こういうものを前提にしてああいう議論されてるっていうところがあって、で、それをこう例えば日本の文脈に、まあ、移し替えて、エンパシーっていう議論がどれぐらいなんていうかその本来の意味で受け取れるのかどうかっていうのはちょっと考えなくちゃいけないなっていうことは僕は思ってますね。
いやでもその話なかなか面白いですよね。この他者の靴を履くアナーキックエンパシーの勧め、うん、ちょっと僕まだ読んだことないんですけれども、そのシンパシーとエンパシーってなかなか面白いと思っていて、その共感するっていうことって、まあ分かりやすく言うと他者の経験を自分の経験とするっていうか、まあ、痛そうなものを見ると自分も痛い感じがするっていうのが、まあ、共感の一つのあり方かなと思うんですけれども、でも、これは何だったかな、反共感論っていう本で、よくこの番組で僕言うんですけど、はい、反共感論、う
ん、面白されてますから
、はい、
さん、
はい、あ、そうですか、はい、やっぱりそこでも思ったのは、そのままこう相手の経験と思って自分の経験と思って、そのすごいこうシンパシーが強くなりすぎちゃうと、うん、まあある種暴走しちゃったりするんですよね、うん、ひどいじゃないかみたいなこと言っちゃうでもやっぱりエンパシーになると学びうるので、よく言うのはそのこう DV とかで苦しんでる友達がいて、その時に早く別れた方がいいよって言うと逆効果になっちゃうので、うん、そうだよねって言いながらも、うん、でも少しずつ別れる方向に説得するみたいな時には、こう学びうるようなこう どういうケースで共感すべきかっていうことを学ぶってことが重要だったりすると思うんだけれども、うん、まあ、多分そっちを重視しているっていうことで、
ブレイジさんとてもうまい言い方をしていて、まあ、そういう形でこう勝手になんて言うんでしょうね、相手がこう思ってるに違いないって言って共感を押し付けてしまうみたいなのを、まあ、他人の靴を履くというよりは他人に自分の靴を履かせるみたいなことになってしまうことがありがちだと、うん、でそれをどう避けるかっていうことですよね、を、うん、議論していらっしゃいますね。
だからそこは本当にいろんなやり方があるんだなと思うんですけど、やっぱその時に必要になってくるのが、今のまさにそのエンパシーとかシンパシーの話も含めて、うんうんうん、その相手と、まあ、あるいは自分をケアするされるっていう時に、やっぱそのケアっていう概念があると、まあ、よりそこのあたりの、まあ、経験がしやすいっていうふうに考えたらいいんですかね。どうでしょう、お母さん。
そうですね。で、多分ブレディさんが言ってることと、うん、例えば伊藤麻さん が、あの手の倫理で言おうとしていることってそう変わらないのかなっていう部分もあるんですよね。っていうのは道徳と倫理って何が違うんだって言った時に、うん、あのだまあ、学校でね、道徳の授業であの人の気持ちを汲んでこうちゃんとその人のあのなんていうかためにいいことしないといけないみたいな、うん、そのいわゆるこう道徳教育と倫理は違うんだって伊藤浅さんがおっしゃるんですね、うん、で私は今回やっぱりケアの倫理の倫理っていう言葉をやっぱりタイトルに入れたかったのは、そのただ同情するとかシンパシーを持つっていうことだけでは、うん、結局何にもならないってね、河野さんおっしゃってることと、うん、
もっとひどいこと起きることありますよね。
そうそうそう、だから結局感情に流されるっていうことで全てが解決するんだったらやっぱりもうずっと泣いてりゃいいじゃんみたいな話になっちゃうんですよね、うん、だからその哀れみとかルソーが言ってるような哀れみはある種英語で言うとキャンプなんですよね。キャンプってあの劇場的とか 劇のなんか舞台の上でそのお涙頂戴のこうなんか芝居やってる的な、どっかで私ねだからルソーのその哀れみっていう言葉を聞いた時はちょっと距離を置いてしまう、あのそういう反応してしまうところがあるのはやっぱりそう必ずしもやっぱり感情だけで我々は生きていない。でその伊藤浅さんが言うのは、まあそういうそうよね、確かにこういう時かわいそうだよね、かわいそうっていう気持ちがねうってこう出てくるよね、でもその時に果たして例えば向こうから歩いてくる女性が お金欲しいと、でホームレスの女性のようだっていうね、あのこれあの伊藤浅さんがあの例を挙げてらっしゃる、うん、でその時たまたま息子さんと一緒に歩いていて、アメリカニューヨークだったかちょっと場所忘れたんですけど、でそこで彼女はお金をあげないんですよ伊藤さんは。でそこでどうしてあげないかって、しかも息子さんはホテル戻って大泣きするんですよね、あんなかわいそうな女の人に感情移入せず、共感もせず、ただ歩きすぎちゃって歩、
ね、
か通り過ぎたってで大泣きして息子さんにこうなんて説明していいか分からなかった、つまり その場で泊まって財布からお金を出してね、渡すっていう行為は果たして倫理的に、まあ、理性も含めて正しい判断なんだろう、この人のことを考えて自分のことかって、娘のだから結局引き裂かれるっていうことが先から何回も出てきて、高瀬順子さんの小説でやっぱり旦那さんと自分の関係を考えた時に何が正しいのか分かんない、だからそのエンパシーとシンパシーって、まあ、確かに使い分け最近されるようになったんですけど、少なくとも18世紀にはエンパシーって言葉なかったんで、うんうん、だから例えばアダム・スミスも、うん、デビッド・ヒュームもシンパシーって言葉しか使わないんですけど、割とその文脈によって
今で言うとちょっとこう動かせるかなと思う、はい、まあ、僕なんか今話聞いてと思ったのはシンパシー的な感情って誰にでもあるはずで、うん、なんだったら現代人それ結構覆い隠して見えなくなってることがあるから、うん、先ほどの話あったみたいにまず自分に気づこうよっていう話も多分メールでいただいたと思うんですよね、うん、そこは大事にしようと、うん、でもその先にそうは言ってもそのままではダメで、まあ、ある種、まあ、こういったなんか感情を鍛えるじゃないけれども、うん、まあ、ある種学びが必要になっていく部分もあって、うん、でまさにその学んでいくっていうことと自分を大事にするっていうところにケアっていう問題があって、うんうん、でだからこそなんていうのかな、大事なんだけど糸高き山感もちょっとあるという話もありつつこの話とても面白く大事なので、続けていきたいんですけど一曲いきたいと思います。吉川さんぜひよろしくお願いします。
はい、私の一曲は、エイミーマンでセーブミー、うん、でこの曲はあの映画マグノリアの挿入曲で、まあ、マグノリアってもう私にとっては最近の映画なんですが若い人にとっては大昔の映画だと思います、うん、あのフィリップ・シーモア・ホフマン、まあ、惜しくも亡くなりましたけど、うん、があのケアワーカーの役をやっていて、でそれと合わせ鏡のようにあのトム・クルーズが、うん、なんていうんですかね、ナンパセミナーのカリスマ講師をやっていると超ホモソーシャルな、でこの二人が合わせ鏡のようになっていて、で、あの、トム・クルーズ役のそのナンパセミナーの講師のお父さんの看護をフィリップ・シモア・ホフマンがやっていて、この二人がこう最後にそのケアを介して交わるのか交わらないのかみたいな、あの、この映画は群像劇なのでいろんな人が出てるんですけど、まあ、その中でもこの二人の組み合わせが、あの、興味深いなと思って、そこで流れていたエイミー・マン、 セーブミーを選びました。どうぞ。
文化系トークラジオライフ。
TBS ラジオポッドキャストで配信中。
ゼロプリーラジオ聞くことできる。
パーソナリティは LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット午前0時のプリンセスです。
ゼロプリーラジオ、
もう好きなもん食べな。
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから。
マクド鍋に入れちゃおう。
そしたら全部鍋。おならが出ちゃったことをなんて言いますか。
フリグランスバズーカ。
ちなみにおしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ
笑ってるやん。
こんな感じになります。
, 笑い方海賊になります。おうち最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。
ゼロプリラジオ。
お前
なんでいた。
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。ゼロプリラジオ毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ。